ついにヨハネが誕生しました。天使ガブリエルが前もって知らせてくれた通りの赤子ヨハネの出生は、ザカリアとエリサベトにだけ喜びと楽しみになったのではなく、親戚と隣人をはじめとしたたくさんの人々の喜びにもなりました。赤ちゃんが生まれて8日経った時、赤ちゃんの割礼と名付けのために親戚と隣人が共に訪ねてきました。赤ちゃんに割礼を行うところまでは自然に進んだものと思われます。ところがその次に赤ちゃんの名前を付ける段になって少々騒動がありました。親戚と隣人は赤ちゃんの名前は伝統にそうであるように父親の名前を付けてザカリアとするのが自然で当然だと思いました。ところが母親エリサベトは赤ちゃんの名前はヨハネとすると言いながら首を横に振りました。ヨハネという名前はザカリアの家紋にはありもしない名前、考えもよらない名前でした。エリザベトが何か間違っているに違いないと思った人々は、人々が取った行動を今日の本文62節がこのように明かしします。父親にこの子に何と名を付けたいかと手振りで尋ねた。この時までザカリアは言葉をしゃべれずにいました。もう少し正確に言いますと、ザカリアは口が聞けなかっただけではなく耳も聞こえませんでした。もしザカリアの口だけが塞がっていたのなら、人々はザカリアに手振りで意思を尋ねることはしなかったでしょう。ザカリアはローアの状態で9ヶ月過ごしていたのです。人々の予想とは違い、ザカリアもまた板を求め、そこに書いたのはヨハネが彼の名前だでした。まさにこの時どんなことがあったか64節がこのように明かししています。するとたちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。ザカリアが天使ガブリエルが知らせてくれた通り、赤ちゃんの名前をヨハネとつけると、その瞬間9ヶ月間塞がっていた彼の口は開き、固まっていた舌がほぐれて再び話せるようになりました。そして彼の口から出てきた言葉は神様を賛美することでした。少し前に声楽家ベイ・ジェチョル先生の実話をもとに作られたザ・テナー・リリコ・スピントという映画を見ました。テナー・リリコは叙情的な音色のテナーを、テナー・スピントは強力に押し出す若く活気にあふれた声のテナーを意味する言葉です。5、6年前にベイ・ジェチョル先生の話を綴った奇跡を作るオペラ歌手という本をまず先に読みました。ベイ・ジェチョル先生はヨーロッパのいくつかのコンクールで受賞し、ドイツザルブリッケン国立オペラ劇場の主演歌手として活動していました。その時までも声楽家としての人生の道がしっかりした大通りに見えました。ところがシーズンの開幕作のドン・カルロを目前に甲状腺と診断されました甲状腺がんと診断されました2000 5年10月でした。ドイツで声帯と横隔膜の神経を切り取る手術を受けて、もうこれ以上歌えなくなり声も失ってしまいました。幸いにも翌年の4月、日本の京都で声帯復元手術を受けました。手術後、手術台の上に横たわっていた米先生に、手術を行った医師は知っている歌の中で短いものを一曲だけ歌うように言いました。その時米先生が歌った歌は賛美歌79番でした。主なる神が作られた全世界を私の心の中に描いてみるとき、天の星とどろく雷鳴、主の権能が宇宙を満たします。主の意図高き偉大さを私の霊は賛美します。主の意図高き偉大さを私の霊は賛美します。現在米先生の声はほとんど回復し、一般の歌は歌えますが、高音をしっかりと出せないのでオペラはできない状態だそうです。最高の声楽家として力を尽くそうとしていた瞬間に、甲状腺がんで手術を受けて声を失い、これ以上歌えなくなった時、どれほど絶望的だったでしょうか。また神様、なぜよりによって私なのですかと、どれほど嘆息したでしょうか。せっかくいい声をくださったのなら最後まで守ってくだせればいいのに、こんな方法で持っていかれますかと、どれほどたくさん泣いたことでしょうか。しかしこのお方が手術台の上でも賛美歌を歌えたのは、自分がいい声を持つことになったのも神様の恵みであって、がん手術で声を失い、もう昔のように歌えなくなった状況も神様の恵みと考えていたからです。あたかもザカリアがそうだったようにです。64節をもう一度報読いたします。するとたちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。ザカリアは9ヶ月ぶりに口が開き、再び話せるようになると神様を賛美し始めました。これは過去の9ヶ月間がザカリアにとって懲罰や憤怒、恨みの期間ではなく、信仰を強くする恵みの期間でありました。それを意味します。ところでザカリアの口が開き、再び疎通できるようになったことは、私たちもう一つの貴重な悟りを与えてくれます。先週私たちはイ・ジェチョル牧師先生を通じて異言について神様の御言葉を聞きました。異言は外的な現象より内的な賜物としての意味がはるかに重要で、神聖な異言の賜物を得た人は人間関係の幅がより広くなり、深みが増し、自分と他人とも通じる意思の疎通の人であることを心に刻みました。そして異言のギリシャ語は舌と言語を同時に意味するグロッサであることも学びました。ザカリアが9ヶ月間彼の舌グロッサが固まって話すことも聞くこともできなくなったのは、天使ガブリエルが伝えてくれた頼り、エリザベトが息子を産めば その名前をヨハネとせよという御言葉を信じることができなかったからでした。すなわちザカリアは神様の御言葉より自分の考えの方が先立っていたのでした。しかし天使ガブリエルを通して神様が語られた通り、息子の名前をヨハネと名付けるや、再び彼の舌グロッサがほぐれながら再び話せるようになり、意思の疎通が可能になりました。神様の御言葉より自分の考えを先を切って掲げたとしたらば、疎通の言葉が閉ざされます。自分の考えだけをいくらたくさん語ることになったとしても、それは数多い独り言であって意思の疎通ではありません。創世記11章1節から9節はこのように明かしします。世界中は同じ言葉を使って同じように話していた。東の方から移動してきた人々はシンアルの地に平野を見つけ、そこに住み着いた。彼らはレンガを作り、それをよく焼こうと話し合った。石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。彼らは、さあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう、そして全地に散らされることのないようにしようと言った。主は下ってきて人の子らが建てた塔のあるこの町を見て言われた。彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているから、このようなことをし始めたのだ。これでは彼らが何を企てても妨げることはできない。我々は下っていって直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおう。主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。こういうわけでこの町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を混乱バラルさせ、また主がそこから彼らを全地に散らされたからである。全世界は同じ言葉を使って同じように話していたので、全世界は文字通り疎通できる世の中でした。しかし人間たちは自分たちの欲望と業績を誇示したがり、自分の名前を広めたがりました。それをご覧になられた神様が彼らの言葉を混乱させ、お互いに聞き分けられなくしました。家庭であれ、職場であれ、友達の中であれ、教会の共同体であれ、どこででも自分の利己心を先立たせて、自分の業績と成功を自慢し、自分の名前を先に押し立てようとする人々とは対話がうまくいかず、意思の疎通もできません。ザカリアが自分の考えや自分の意図ではなく、神様の御言葉に素直に従った時に初めて対話が通じるようになり、五旬節に聖霊が望まれた後、イエス様の使徒たちと弟子たちも自分たちのことではなく神様のことに素直に従うようになった時に、彼らは神聖な疎通の人、誠の威厳の賜物を得たものになりました。ザカリアの口が開き再び話せるようになったのを見た人々の反応を65節66節の前半節がこのように明かししています。近所の人々は皆恐れを感じた。そしてこのことすべてがユダヤの山里中で話題になった。聞いた人々は皆これを心に留め、ザカリアが暮らす村に住む人々は恐れ、 ザカリアの家庭に起こったことはまるで静かな湖に投げた石のようになってさざ波のように広がり、全ユダヤの山里中で話題になりました。人々はちょうど再び話せるようになったザカリアから、彼が神殿で光沢職務を行っている時にどんなことがあったのか、天使ガブリエルがどんな話を聞かせてくれたのか、彼がなぜ9ヶ月間言葉を発せなかったのかを詳しく聞いたことでしょう。それで人々はザカリアの息子の名前が父親の名前や家紋で使う名前ではなく、なぜヨハネなのかも心に刻むことになったでしょう。それで人々は自然とヨハネの人生がどのように展開されるのかに思いを巡らすことになりました。66節後半節がこのように明かしします。一体この子はどんな人になるのだろうかといった、この子には主の力が及んでいたのである。ザカリアが天使ガブリエルから聞いたことの中で、ザカリアの妻エリサベトが妊娠して息子を産むことになることと、その息子の出生を多くの人々が喜ぶこと、その息子の名前がヨハネになること、これらすべてが成就しました。今や残った部分は1章15節から17節です。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。ヨハネはこのような役割をする人になるように徐々に育てられていきました。信仰には連続性もあり不連続性もあります。連続性とは、両親の信仰が子供にそのまま続く場合です。不連続性は、両親の信仰が子供に続かなかったり、両親は信仰が浅いか信仰を持っていないのに子供は真実な場合です。ヨハネは両親の信仰をしっかり受け継いだ連続性の戦場にありました。ルカによる福音書1章5節6節がこのように明かします。ユダヤの王ヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトといった。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがなかった。ザカリアが生きていた時代の王だったヘロデは、自分の権力を維持するために夫人と子供を処刑させるほど残忍でした。その上、ローマ帝国の圧政はイスラエルの民を一層苦しめていました。また400年間預言者も現れませんでした。このように政治的に経済的に霊的に雨雲が覆っている時代であったと言っても、ヨハネの両親は経験に生きました。彼らは時代の暗黒を言い訳にして暗黒の人生を生きることはなく、この世に不義と不正が体制を占めるからと そこに便乗して世俗的な価値観に従って生きはしませんでした。ザカリアとエリサベトの信仰がヨハネにとても大きな影響を与えたのは自明のことでしょう。このように両親は子供に良い信仰の背景になってあげねばなりませんし、子供は両親の信仰の背景の上に立っていることを本当に感謝しながら生きねばならないでしょう。聖書の人物の中でザカリアとエリサベト夫婦とヨハネのように信仰の連続性の上にいた人々の代表的な事例はアブラハムとイサク、ヤコブ、ヨセフに続く族長の場合とアムラムとヨケベドとその息子モーセ、ハンナとその息子サムエル、ダビデとその息子ソロモン、テモテと母のエウニケ、おばあさんのロイスなどがいます。ところで聖書には私たちの考えとは違い信仰の不連続性も少なくないという事実を示し私たちを当惑させます。信仰の先祖と呼ばれるアブラハムはその両親から信仰を受け継ぎませんでした。アブラハムがどんな状況で証明されたのかをイザヤ書51章2節はこのように明かしします。あなたたちの父アブラハム、あなたたちを産んだ母サラに目を注げ、私は一人であった彼を呼び、彼を祝福して子孫を増やした。神様はアブラハムが一人いた時に呼ばれたといいます。ハンナの信仰はその息子預言者サムエルに美しく続きました。ところで預言者サムエルの息子は父親の信仰と連続性の延長線上にいることができませんでした。預言者サムエルは幼い頃エリ祭司長の家と聖女で暮らしました。とても幼い年齢でしたが神様の声も聞き、エリ祭司長の家庭が神様にちゃんと仕えず、どのように没落していったのかもしっかりと見てきました。ところで預言者サムエルの子供についてサムエル上8章1節から3節はこのように明かししています。サムエルは年老い、イスラエルのために裁きを行う者として息子たちを任命した。長男の名はヨエル、次の次男はの名はアビアといい、この二人はベールシェバで裁きを行った。しかしこの息子たちは父の道を歩まず、不正な利益を求め、賄賂を取って裁きを曲げた。エリ祭司長の家庭が滅亡するのを直接目撃したサムエルが、どれほど息子たちに熱心に信仰教育をしたことでしょうか。それでも彼の子供たちは父親サムエルと同じではありませんでした。また新約でも同じです。新約聖書の書簡書の大半を記録し、新約教会の大部分を建てた人が使徒パウロですが、聖書に彼の両親に関する話はほとんどありません。パウロの両親はローマ市民権者でパリサイ派だったので、パウロがローマ市民としてパリサイ派として生きるのには大変大きな影響を与えたことでしょう。しかしながらキリスト教の信仰の教育はできませんでした。むしろダマスカニスに行く途中で復活なされた主に出会った後、クリスチャンになったパウロが故郷タルソスに行き13年間過ごした時に両親に福音を 伝えたはずです。しかしその両親に対する話は聖書には何も出てきません。このように信仰に関する連続性と不連続性があるならば、私たちはどうしなければならないでしょうか。私たちはどうすれば私たちの家庭が信仰の家紋になり、私たちの家紋の信仰が連続的にしっかりと受け継がれることができるでしょうか。それは私たち各自各自が各自各自を神様の前に正しく立てる以外にはありません。自然と信仰が立てられることはありません。この子が将来どうなるのか、または私の子供が今後どうなるのかは、子供がいる家庭の共通の問いかけです。子供が両親よりより良くなることを願う希望です。将来私たちの人生がこれからどう展開されるのかという問いかけは、青年たちが最も答えを知りたい問いかけのうちの一つです。子供の成績を伸ばし、いい大学に入学させるためには3つの条件。おじいさんの経済力、お父さんの無関心、お母さんの情報力が必要だと冗談を話します。しかし、いい成績といい大学の卒業証書自体が自分を、または自分の子供を神様の人として決して作ってあげることはできません。ヨハネは主が来られる道を準備する使命を抱いて生まれました。それにもかかわらず、彼の食べ物はバッタと野蜜で、彼が着ていたものもはラクダの毛の服であって、ヨハネの家は野原でした。いい成績といい大学卒業証書の目的が、ただバッタや野蜜よりいい自然産の食べ物を食べること、ラクダの毛の服ではなくラクダの革の服を着ること、野原ではなく野原に建てられた大きな団地のアパートや邸宅に住むことならば、それはむしろ自分自身と自分の子供を破滅させるものです。66節の後半節をもう一度報読いたします。一体この子はどんな人になるのだろうかと言った。この子には主の力が及んでいたのである。ヨハネが主が来られる道を準備する働きを十分にすることができたのは、主の力が及んでいたからです。主の御手、主の力が共にない人生は、いくら家を建てようとしても建てることはできず、明け方早く起きて夜遅くまで苦労を重ねて何かを貯めたとしても、それらはすべて人生に風が吹き雨が降るとすべて崩れてしまう砂上の楼閣に過ぎません。ただ主が共にしてくださることだけが、私たちと私たちの子供を正しく立たせることができます。全世界が手段と方法を問わず、より良い成績、よりよく見える学校、より華やかに見える職場と職業を得るために東奔西走するとしても、クリスチャンは共になされる主の御手によって、より正しく、より永遠のものを仰ぎ見て 進んでいく人々です。そんな私たちの姿は世俗的な価値観でいっぱいの世の中に真理を見せる人生になるでしょうし、よりたくさん所有し、より高い位置に座れば大きい声を出せると思う、この世の人々の考えをひっくり返す奉仕のこだまになることでしょう。この道を主の中で、主の御手と共に一緒に歩んでくださいますでしょうか。お祈りいたしましょう。父なる神様、バベルの塔を建てていた人々が自分たちの業績を誇示し、自分たちの名を上げようとしたとき、彼らの言葉が分かれ、意思の疎通が不可能になりました。しかし使徒たちと弟子たちが自分たちのことではなく神様の大きな御業を話し、神様の御名を高めたとき、彼らは表面的だけではなく内面的にも異言の実践者になりました。のみならず、ザカリアが一時天使を通して聞かされた神様の御言葉を信じられずに口が聞けなくなったといっても、その間神様の恵みを深く享受することで再び話せるようになったとき、神様と人々とも疎通できる人になりました。私たち皆も自分の名前や自分を押し立てて断絶の出発点にならせないでください。主の御名と主の御業を立てることで疎通の結びの輪になれますように。願わくば私たちの信仰が両親と子供の信仰をつなげる結びの輪にならせたまえ、また私たちと私たちの子供に主の御手が共にあることで、韓国教会が一層新しくなり、韓国の社会が浄化されますように。私たちにはそんな能力がないとしても、私たちと共に なされる主の御手が可能にしてくれますように。そうして私たち皆が主の御手が共にすることを享受するこの時代に主の道を準備するヨハネにならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。